どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが仕事、育児、エンタメなどを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回の収録から22日経過してだいぶ進捗が
22日だいぶやね。
人生の進捗が
これはだいぶ進んだよ。
出たと思うんでいろいろ話したいんですが、
なんとね、なんと
懇願の
懇願していた お便りですか。
お便りがね、ポーンと一通
ありがてい
ただいたんで、まずそっちをね、
はい、
紹介したいと思います。
最優先で、
はい、もうこれで空になります。
はい、ぜひお願いします。
はい、ラジオネーム絵文字3文字さんからいただきました。今回の絵文字はですね、秋っぽい紅葉の落ち葉とかの絵文字と風のマスクしてる絵文字ですね、
はいはいはい、
季節を表してる絵文字でラジオネームが書かれてますね。
皆さんお風にはご注意くださいね。
はい、質問ですが、最近よもやも FM 離れしております。
あら、
理由は分かりませんが聞かなくなってしまいました。
なんと、
ふとよもやも FM さんのことを思い出してお便りを書いた次第です。お二人は最近意識的にやめたこと、あるいは無意識的にやらなくなってしまったことはありますか？お二人の〇〇離れを教えてください、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。何この切ない手紙。
これお便り読んで回答しても聞いてもらえない可能性あるね。
可能性、なんか別れた彼女からちょっとポーンって連絡来たみたいな。
ふと思い出したから LINE したわみたいな。
で一生懸命時間かけて返信するけど既読スルーされるやつ。
悲しい。そっか、元気そうでよかったわみたいな。
最近どうなんから落とさたないやつ。
違う、つら。いやでもふと思い出してもらえるなんてありがたいですね。
いや、ありがたいよね。
よもやま離れしてるのに。うん、まあ、内容としては最近意識的にやめたこと、あるいは無意識にやらなくなってしまったことありますか、アルバム離れ教えてくださいってことなんですけど、なんかありますか、アメちゃん。意識的にやめたこと
ありますよ。やめたこと、あの脂質。
ダイエットね。
そう、
はいはいはい、前回から話しましたもんね。
そう、脂質レシピをね、いろいろ考案するぐらいには脂質を取ってないね。脂質取らないレシピか。
おー、そういう、もう探し方があるの？
あるある。その肉やったら、うん、鶏胸最優先、
うん、
で豚ヒレ、豚もも、牛ヒレぐらいの感じの優先順位で、あとタラがなければ、はいはい、鮭とか、
うんうんうん、
あと野菜、キノコとかで、あとカレーはカロリーオフのやつで、
うん、
脂質がマジでないカレーがあって、ジャワカレーとかバーモントとか で、
うんうんうん、
でそれ使ってやって、あとそこにツナ缶入れたりとかノンオイル、
はいはいはいはい。
すごい、
ストイックでやってますね。
すごい意識的に脂質離れしてる。
意識的な脂質離れね。
そう。
じゃあ逆にというか、無意識に今思い返すと、あ、もうやらなくなったなってこと。
あるある。仕事で言うとね、
うん、
ちょっと真面目な話になってしまうけど、
うん、
ちょっと無意識的というより意識的強いけど、ミーティング離れしてますね。
ミーティング離れ。
ミーティングしないっていうのを意識してます。
おお、なんかこのご時世に沿った働き方な気がしますね。
そう、あの、すべてテキストでやり取り
する。はいはいはい。
ミーティングとはズルであるっていう、あの、勝手な哲学を持ち上げて。
そして書籍名かなんかの。
そう、ミーティングはズルである。
ありそうやね。
そう、
ミーティングの9割はズルである。
そう、大体ね、そのテキストで全部伝えようとするとうってなるんよ、
うん、
でそういうことはミーティングで 話したってどうせまとまらないから、
うん、
テキストでまとめられるまでまとめるっていう、
うんうん、
相手がミーティングいいですかって時に、あ、ちょっとアジェンダとなんかその懸念点だけテキストでいただけますか、うん、っていう嫌なやつやってる今
ボットやんそれはテキストコミュニケーションはスラックですか？
スラックですね。
まあスラックって流れていくじゃないですか。
流れていく。
まとめたりするツールというかサービスは 何使ってるんですか？
まあ、Docs かな。
ああ、Google Docs。なるほどなるほど。
か普通にスラックのその下書き。
下書き。
下書き。でだからそれで間に合う。だってそれでもう半日考えてるようじゃ仕事がならへんから。
うん。
あの5分ミーティングって言ってるやつを頑張って10分ぐらいかけてこうバーってまとめて、
はいはい、
でそれをちゃんと伝わる文章にするっていうのを意識してますね。
素晴らしいですね。それうまく回ってますか？感覚的に
ずっとやってて少しマシになったかなぐらいかな。
あ、結構訓練が必要そうね。
訓練必要、めっちゃ必要、
うん
うん、で慣れてくると本当になんかだいぶこう無意識でこう出せるようになってくるというか、
うんうん、
なんかやった方がいいですよ皆さんこれそのミーティングしたら死ぬっていう病気にかかったと思って
確かにちょっと最初はうって感じ、まあ、ミーティングで話が手っ取り早いっていう印象がすごいあるもんね。
そうそうそうそう、
いや結局それをまとめなあかんしね、テキストでね。
そうそう、最初に論点全部バーって自分で考えて、で、資料になる事実とかをリンクで貼って、で、こう、個人的な見解としてはこう思います、みたいな。で、不明点はこことここなんで、ここ次第ですかね、みたいなのを全部こう、見やすくこうまとめて送って、で、上記でもし差し支え、もうちょっと深掘ってみたいな話があればミーティングしましょうって言って、相手が、あ、もう大丈夫ですって言えたら勝ちみたいな。
その割合が結構高いんですか？
高くなってきたかな。
あ、
高くなってきて、そうするとね、今度はそのミーティングじゃないと解決できない問題っていうのが分かってくるから、
うんうん、
これまだ1周目でもうちょっと奥が深くあると思うんやけど、
うん、
そのミーティングした方がいいもの、本当にミーティングじゃないとダメっていうのがなんか見えてきて、それを即座にミーティングをセットできるようになるっていうおまけもついてくる。
なるほどね。
その
判断ができるようになるんですね。
そうそうそう、あ、これは認識をすり合わせるとかじゃないやつだみたいなその感情を受け止める作業が必要なやつだっていう時は一旦ミーティングセットするしみたいな。
リモートワークのプロですね。
だいぶね、滋賀県にいるとリモートのなんか利点を生かさざるを得ない環境ですんでね。
アメちゃんは今滋賀で働いてるけど、
うん、
他の方は基本出社とかして東京に、
東京にいるけどリモートワークの人がまだ多い。
ああ、なるほど。
一応会社としては推奨はしてるけど強制はしてなくて、出社は、
うん、なるほどなるほど。
で週 2,3 ぐらい来るのが定番みたいな感じになってる今、
うん、うんうんうん、なるほどね。
そんな感じですかね。キヨさんどうです？
僕意識的に辞めたこと、意識的に辞めたことは、辞めたことあんまないかな。そもそも辞める内容をやってない。なんかあんまり新しいことやってない。
から。まあちょっと昔になるけど、意識的に正社員を辞めたよね。
あー、そうね。
直接雇用を辞めたよね。
それは直接雇用を意識的に辞めましたね。意識的に辞めたことか、難しいな。なんか最近は辞めそうって分かったらやらなくなっちゃったね。
はいはいはいはい、はい、
あえて先を見据えて行動をなんかもう やめちゃうことが多いですね。
すでにもうミニマルになっているという。
なんか物買う時とかもそう、捨てるまでのことを考えちゃって、
うんうん、
捨てる時めんどくさそうやな、買わんどこってなる。
なるほどね、なるほどね、
うん、とかが多いね。
プロじゃない、意識的に辞めるにも至ってないみたいな。
いや、そうなのかな。いや、どんどんチャレンジして辞めるべきことを考えたんやけどね。
日常生活とかじゃないの？
日常生活、ああそれで言うと、まあでもまだ完璧じゃないけど、
うん、
寝る前にスマホ見たりするのやめてますね。最近あの、
あれですか、僕のこの前紹介したスマホを取り出せなくなる機械
買いましたか？違う違う。
あ、自分の意思で。
あんな大層のも、あの大層のも買ってないけど、まああのいつも手元にあったらついつい気になって見てしまうし、だからできる限りあんまりスマホを持たないようにっていうのを家でも心がけるようになったのと、
はいはいはいはい、
寝る前もついついなんかだらだらスラックとかツイッターとかニュースとか見ちゃって、漫画とか見ちゃって、どんどんなんか寝る時間も遅くなっちゃうんで。
めっちゃそうよね。
そう、もう
清志の体操そうやと思う俺。
だから、まあ、スマホは別の部屋に置いとくぐらいして、うん、最近寝る前に小説読んでますね。
おお、偉い。
で、部屋で部屋の電気暗くし、ちょっと、本読めるぐらいの明るさにしつつ、
うんうん、
小説読んでうとうとして寝るっていう感じにしてんねんけど。
いや理想、俺隣の部屋とか行っちゃうもん、それで置いてその機械使わないと。
で、まあ、小説が面白いからね、うんうん、そこまであのそっちで賄えてるからいいんやけど、やっぱあの最近電気眠くなってうとうとして電気消すのめんどくさくて、
うん、
あのリモコンとかないんすよ、
うん、
だからわざわざ立ってパチって消しに行かなあかんから、だからその読書用のライトみたいなのを買いましたね。
そっか、必要やもんね。
そうで、これ今アミちゃん見せんねんけど、
どう見てもマカロン、
変わったライトで、
どう見てもマカロンにしか見えへんねんけど。
iPhone よりはちっちゃい、まあ、うん、あの四角形みたいな感じで、これをパッて開くとですね、
あすごい、
開くと
アコーディオンみたいになって、
そう、なんてオルガンランプっていう名前かな。
おしゃれ
で、これやとまあ、すぐ本読むとき開いて、
うん、
で眠くなったら閉じておしまいみたいな。
確かに。
で充電式やからコードなくて持ち運びが楽みたいな。
どれぐらい持つん？
1回の充電で5時間ぐらい。
あ、だ寝る前まで充電しといてみたいな。
あとか、まあ、そんなに頻繁に充電せんでいいかなって感じ、ほんまに。
そっか、ちゃんと消せればいいやわけやもんな、寝る前に。
そうそうそうそう。でむしろ充電足りなくなってどんどん光弱くなってたら諦めて寝る。
なるほどね、なるほどなるほど、いい機能だ。
でもこれ一つ難点があって、
うん、
このガジェットというか商品の特徴でいろんな色が出るんですね。
ほうほうほうほう。
白い色出たり、オレンジ出たり、白とオレンジが交互に変わったりみたいなのがあるんやけど、これ別にスイッチじゃなくて開くたびに変わるんよ。
あ、だる。
そう、俺黄色だけでいいねんけど。そう、黄色を開けるたびに何回か開かなあかん。こうやって、あ、違った、白やった、あ、これ黄色やと思ったら黄色から白に変わるやつや、
だるみたいな。え、この制作者はどういう意図？
わからん。
読書用とかじゃないんやろな、なんかその子供をふと喜ばせるためのアイテムなんかもしれない。
ああ、子供はね、確かにめっちゃ喜んでたね。でもこれ商品が3000ぐらいで買えるんですけど。
お、安いですね。
そうそう、結構特殊な紙で作られてて、
はいはいはい、
普通に押したりしたら潰れるんよ。
お、
固めの紙なんやけど、だ子供たちが容易に触ろうもんならもう。
なるほどね。
大変よ、俺がしまらんこな
る。謎ニーズじゃない。
そう、でもね、いい、だからこれといつも寝る前にこのオルガンランプと小説物理本、
うんうんうん、
を枕元で読みながら眠くなった寝るみたいな。で、
めちゃくちゃいいね、
スマホ離れをちょっと頑張ってます。
スマホ離れ大事、超大事。
大事よね。
あ、ちょっともう一個だけさ、
うん、
このテーマに乗ってさ、その最近仕事でさ、これやってよかったよってやつ自慢していい？うん、自慢というか。
やってよかったよ。
うん、そう、これこの離れ、これ立ち、
はいはい、
〇〇立ち。
〇〇立ち。
そう、これをしてからね、私のライフスタイルとかワークスタイルとても良くなったっていう これもコミュニケーションの話なんですけど、あの反論立ちです。すごくよ
くて、なるほど、うん、
特にあの自分よりか優秀とか自分よりか同等以上ぐらいの人と、うん、こう議論してるときに、うん、とか検討してるときに、もしくは話を聞いてるときに、
うん、
なんかその考えちょっと極端じゃないみたいなことを言われたりとか、
うんうん、
いやそれは違うんじゃないって思うことを言われたりすることってよくあるじゃない、
うん、
それを一切反論しないっていう。
どう返すんですか。
なるほどね、
なるほどね。
確かに確かに、なるほどね。
共感するんですね。
いや受け止めるが正しい。
受け止める、
そう、
はいはいはい、
それを特に私が優秀だと思う人って、
うん、
俺が反論したところで、
うん、
別にその考え方揺らがへんのよ、
うんうんうん、
多分、
うん、
だったらその人が発信してることをそのまま受け止め使えそうな部分だけ流用して、うん、残り聞き流すっていう、
うんうん、
気になるところも全部一旦置いといて、いやでも確かにここの部分は一理あるよねって。
コミュニケーション能力ですね。
そうで、これめっちゃ良くて、
対話力というか、
うん、
うん、
だから相手がイーロン・マスクでも俺これやろうと思って
反論マスクにならへんの。
そう、反論マスクにならへん。うんうんマスクになる。
うんうんマスク。
おもんな、何これ。
ああ、やっぱ反論力がないからね。反論マスクって言ったときに、いや、それ反論マスクとかじゃないからって、いつも言って反論してたのにね。
そうそうそう、
変なノリするから。
そう。
変なノリだから滑ったよ。
でもこれのおかげで、あ、反論マスクとかうんうんマスクっていう発言は良くないんだなっていう、学びができる。
学びの権限やね。
そうそうそう、だこっちの意見をぶつからせるより、
うん、
相手の主張を聞き切った方が、深掘りして聞き切った方が、うん、こっちのメリットが大きいということに気づいた。
なるほど、まあそりゃそうやね。でもなんかぶつかり意見をぶつけ合いたい人とかもいるじゃないですか、
うんうん、
あとなんかなるほどとか言ってるけどこの人結局なんかあんま話通じてへんなみたいなこと思ってるかもしれないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
その辺はどうしたらいいんですか。
まず意見ぶつけ合いたい人に関しては、
うん、
実は求めてるのは主張の整理なんですよ。
はいはいはい、
あ、なるほどねと、でこういう論点があってこういう立場でおっしゃってるわけだと、
うん、
でもそうすると反論としてこういうのがなんか考えてられたりもすると思うけど、うん、そういうのってどう思うんですかみたいな感じで、うん、あくまで聞き手として深掘るっていうベクトルで向けるっていう、ね、そうそうそうそう、はい、で誰もなんかバトルしたいっていう人は多分ラッパーぐらいしか多分いいはずで、
みんなね、ね、
そうそうそう、自分の意見を言いたいか、自分の意見の構造が整理されて、うん、より深く鋭くなる方が言ってる人も嬉しいから、
うん、
多分ね、そう、それの方がいいと思っています。
うん、
あれ、二つ目何やったっけ？
結局、なるほどとか、確かにとか言ってるけど、うん、あんま人の話聞いてなさそうって思われてないかなって。
それはね、なるほど力。
なるほど力。
あとはあの受け流すために聞いてるわけじゃないから、うん、この人の考え方は一体何なんだろうっていうのを徹底的に掘り下げるからちゃんと聞くのよ。はあはあ、はいはいはい、なるほどねっつって、うん、こういう場合やとどうなんみたいなのをずっと聞く方がいい。なんか、
うん、
例えば何でしょうね、差別ってした方がいいんじゃないみたいなことを言ってきたとして、
うん、
この差別はさすがになんかダメって言われてるけどどう思うみたいなとか、うん、ああなるほどそういう観点ねみたいな、
うん、
あとは例えで相槌して、例え相槌すると大体喜んでもらえるからあの
例えうまいもんね、阿部ちゃん。
だからあれか、そのハンターハンターでさって言ったら大体いける。例えは大体ハンターハンターの中にあるから
名言やね。
そう、あのあれやんな、なんか選挙編でレオリオがジンバーン殴ってその場はわーなってるけどジンはそれも呼んでるみたいな、そういうことやねみたいな。
この人何も分かってたりそう。
そうよ、大体いやそうそうそう、そういうことそういうことになるから。
いやでも大事やね、その話の聞き方というか対話の仕方はね。
でこれいやできるよって思ってる人結構いると思うんやけど、
うん、
実際にこのスタイルをしてだいたい半年から1年ぐらいなんやけど、
うん、
めっちゃ大変よ、この反論しないっていう作業、自分の感情を一回押し殺すから。すごい大変。
まあそうやんな、訓練が必要、それこそな。
そうそうそうそうそうそう、
それなんか本とか読んだり YouTube という論文見たりしたんですか。
いやこれあの自説です。
自説なんですか。
これ完全なる自説。
一旦本書いてもらっていいですか。
本当にね、そう、意味わからんこと言う天才肌の人間とかと対峙した時に、
うん、
これはねすごく役に立つコミュニケーションやった。
いやでもすごい真面目やけど納得できるわそれ
でしょ。これね、うん、俺が普段これを使ってる人が聞いてないことを祈る。
それだけが懸
念やね。それだけを祈る。
はい、てな感じで絵文字3文字さん、お便りの回答になっておりますでしょうか。
どうですか、こんなでいいかな。その日常から仕事の話までちょっと数多くちょっと回答させていただいてますので、またねぜひあの聞いていただいて、あのお便りなどいただければ幸いでございます。
ふっと思い出して再生ボタンを押していただけると嬉しいです。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、おすすめの本ありまして。
おお、いいね。
ちょうど仕事の話したか、ちょっとビジネス書系で、
はいはいはい、
おすすめの本を、
おすすめの本、アメちゃんからおすすめの本って初めてじゃない？
あ、マジで？そういえば、
ドンキの話しかしてない。法律の分厚い書籍の話しかしてないけど、
確かに確かに。
ビジネス書初めてよ、気になる。
そう、ですね、
はい、
ブルシットジョブっていう、
あ、なんか名前聞いたことあるな。
多分ね、有名な本なんですよ。ちょっと待ってね、
ブルシットジョブ、あのこの灰色の背景に、
そうそうそうそうそうそう、
白色の字でブルシットジョブ、クソどうでもいい仕事の理論。
そうで、まあこのまだ俺も読んでる途中なんやけど、
うん、
すごくあの刺激的な本でして、
はいはい、
あの世のちょっと極端な主観も交えて一言で言うと、世のホワイトカラーがやってるような仕事の4割から5割ぐらいはなくてもいい、クソどうでもいい仕事であるっていう、
うんうん、
っていう本で、でなんか秀逸なのはそれをすごくちゃんと論理的に一個一個定義して、これでこうでっていうのを、まあ、人類学者の方が書いている、アメリカのかな、
うんうん、
人類学者の人が書いてんねんけど、クソどうでもいい仕事とはこういう定義で、でその類型っていうのはこの5つですみたいなのが紹介されてんねんけど、うんうん、それがもう刺さって刺さって。
ブルシットジョブしてたわって。
いや俺はもうブルシットジョブしかしてへんちゃうかみたいな。その
結構書籍4000円もしますけど、オーディブルが
あるんですよ。
聞き放題できますね。
オーディブル向きじゃないかもしれない。なんかその、
あ、
寝るには最適。事例とかめっちゃ多いし。で、これ目次見てもらったら分かるんやけど、
うん、
あのブルシットジョブの主要5類型っていうのがあって、
うん、
その1、取り巻き、
うん。
誰かを偉そうに見せたり、偉そうな気分を味わせたりするためだけに存在している仕事。
うんうん、
その2、脅し屋、 雇用主のために他人を脅したり欺いたりする要素を持ち、そのことに意味が感じられない仕事、
うん、
3. 尻拭い、組織の中の存在してはならない欠陥を取り繕うためだけに存在している仕事。
なそれ聞いた時に思い出す人一人だけおるな過去
で4書類穴埋め人、組織が実際にやってはいないことをやっていると主張するために存在している仕事。
はいはいはい。
でその後タスクマスター、他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシッドジョブを作り出す仕事これね、今の5つさ、うん、まさに言ってたけどさ、自分も含めて思い当たるところがもう多々あるのよ
なんか書類なんだっけ、書類
作成
人みたいな、穴埋めにとか、なんかコンサルとかでいそうですね。
そうそうそうそう、そう、うん、でまあ取り巻きの僕としては非常にやっぱ刺さるものがあって、
Kindle で読んでるんですか？
今 Kindle で読んでます。
定義が面白いね。
そうだし、このブルシッドジョブっていうのは今回のこの本の定義だと、自分がその仕事に価値があるって思えないっていうのが一個定義の要素として入ってるのよ。自覚しているっていう、
うん、うんうんうん、
これを読んでしまうと、
うん、
自分がやってる仕事が今までブルシッドジョブじゃなかったのにブルシッドジョブになってしまう可能性があるから非常に気をつけてほしい、読む際には。
これはこの本でそのブルシッドジョブが定義されて、どうでもいい仕事が定義されてて、
うん、
じゃあ実際そのどうでもいい仕事をやってる場合にこうすればいいよというところまで書いてくれてるんですか？
はい、最終結論としては、うん、ベーシックインカムにすればいいです。
お
これ絶望、要はブルシッドジョブっていうのは存在し続けるし、
うん、
これを解決する自分の手段みたいなものは特にないです、
うん、そうなんや。
ちょっと曲解してるかもしれないけど、
はいはいはい。
まあでもね、このちょっと捉え方というか、
うん、
その、でもそもそも
大事な視点ですね。
そうそうそう、
定義されてるそれぞれが。
ホワイトカラーの人でいい給料をもらってる人ほど、
うん、
実はその仕事価値ないんじゃねっていう話になり、
うん、
もうちょっと視野をこう上げると、あれ、うん、うちの会社いるっけになって、
うん、
でもうちょっと視野を高めると、あれそもそも会社っているみたいな、うん、なんか そんな感じに何のために働いてたっけみたいなところに行き着き、
根源的なところね。
そうそうそうそう、今私は仕事っていうのは自己実現をこう仮想的に埋めるための気休めやと思ってるから、
うん、うん、はいはい、
そうそう、自分が何の価値も喪失してないかもしれないという思いにちょっと身を馳せることってすごく刺激的で良いですよという本ですね、これは。
ありがとうございます、
はい、
面白いですね。ちょっとリンクは後で貼っときます。
はい、
いいね。おすすめ本、俺もねちょっとやりたいよね。
お、
じゃあちょっと俺もこのノリでいっちゃおうかな。
もういっちゃう、いっちゃう。めったに本読まへんから。
ああ、そうやんな。
そう、勧められたい。
ですね、僕のおすすめはジェームズ・クリア式複利で伸びる一つの習慣、アトミック・ホビッツ。
ほう、
じゃじゃーん。
あ、なんかタイトルだるって思ったけど、すごくわかりやすい表紙
そう、まあ要はこれ、習慣を身につけるためにどうしたらいいのかということが
書かれていて、はいはいはいはいはい、めちゃくちゃ重要じゃないですか。
そうで、まあ習慣化、みんな例えば今アメちゃんがやってるダイエットとか、うん、俺がやってる筋トレとか、
うん、
まあ、よくある英語の勉
強とか。筋トレは僕もやってますダイエットと筋トレです
あれめっちゃ反論みたいなことしてくるやん
しまったしまった、
俺にはいいや
人を選んだ
いや、この習慣の本がね、突き刺さる言葉が書かれすぎてて、
ほうほうほう。
で、まあでもやっぱ難しい、理論的なことも書かれてるから難しいなって思いながらも、何回もでちょっと身につけたいなっていうので、オーディブルも聞いたりね、
はいはいはい、ちょ
っと何度も熟読してる本なんですけど。
ちなみに、
うん、
なんかポイントはかいつまむと、
例えば習慣化するためにはとにかく小さくしなさい、
うん、
例えば2分以内に終わるものにしなさいとか、
うん、
あとは新しい習慣する作るためにはもともと今ある習慣にプラスする感じでやりなさいと、
うんうんうん、
とかそういうあのいい習慣を作るためのノウハウとか、逆に悪い習慣、
うん、
例えばタバコをやめたいとか、
やめたい、
そう、そういうことをやめるためにはどうすればいいか、まあ、習慣、
どうすればいいんですか、
でいい習慣を身につけるための逆をすればいいんですね、悪い習慣を、
はいはい、長くタバコすればいい
例えばいい習慣を身につけたいんであれば、例えばきっかけをはっきりさせるとか、例えば、うんうんうん、もう目の前に、まあ、あのすぐできるように筋トレのグッズ置いとくとか、
はいはいはい、
そんな感じのきっかけをよくはっきりさせるっていうのが一つ、じゃあその逆というのはもう、分かりにくくする、見えなくする、
はいはいはいはい、
タバコとかもう遠くのとこ置いたりとか、うん、聞くと話ね、そういうことをしたりみたいな、
さっきのスマホを隣の部屋置くみたいなね、
あ、そうそうそう、そういう話ですね、うんうん、要は習慣を継続できたり悪い習慣をやめたりできる環境の、うん、とか仕組みに着目 しなさいよという、
うんうん、脳科学的な感じですね、
すごいね、すごい理論立てて書いてて、めちゃめちゃ面白いんですよね、
素晴らしい。そう、ちょっと読ませていただきますわ。
で、簡単にね、あのそう表がありまして、
ほうほう、
それだけちょっと最後紹介するとですね、いい習慣の身につけ方、第一の法則、はっきりさせる、
はいはい、
第二の法則、魅力的にする、
うん、
第三の法則、優しくする、
優しくする、
簡単にする、
ほうほう、あ、なるほどね、
第四の法則、満足できるものにする、
はいはい、
で悪い習慣の立ち方はさっき言った第一の法則の逆、見えないようにする、
うん、
第二の法則の逆、つまらなくする、
うん、
第三の法則の逆、難しくする、
うん、
第四の法則の逆、満足できないものにする、
うん、
とかそういう習慣の法則を書かれてるんですけど、これがね、実例とともに紹介されててすごくいいです。
なる、ちょっと反論していいですか
どうですか、
あのお酒をね、
はい、
控えようと頑張ってるんですけど、
うんうん、
まずお酒見えにくくしてます、
うん、
で二日酔いとかになって毎回後悔しますと、東京行ったりとかして、
うんうん、
でなんかそれでもうちょっと気分落ち込んで、なんかすごい辛い感じに思ってますと、うん、毎回、うん、でも飲んじゃうんやけど、どうしたらいい
どうしたらいいんやろねやっぱ気の持ちようみたいなところが正直結構あるんやけど、例えば人にタバコを勧められた時、うん、あなたも吸いますかって聞かれた時のその回答の仕方にもコツがあって、
はいはいはい、
いや今ちょっと禁煙してるんです、
うん、
って断る人、
うん、
この人はね禁煙できないんですね、
なんと、
うん、もともとアイデンティティとしてタバコを吸う人間だけれども、
はいはい、軸足がね、禁煙してる
んですよという、
はいはい、
自己の認識がもうタバコを吸う人から離れてないので、
うんうんうんうん、
そこは良くないと、本来も禁煙できる人は、いや僕タバコ吸わないんですとい もう自分のアイデンティティをも言い切るみたいな、
なるほどね、
そういうところも書かれてるんで、
ああでも確かにね、いや僕お酒飲めないんですよって、飲まないんですよって、
うん、
言おうとしても絶対出てこへんもん、ほんまに毎回絶対今日はお酒飲まないんですよって言おうっつって、はい、ね、ハイボールでってなってる、いつの間にか
そういう細かい話にもなるんですけど、なんか納得できるやん、 この、
うん、
回答の仕方一つでもやっぱそのね違うというのが
ね、それをねまずはね口にすることから始めてね、そう、小さいことから始めればいいから、
習慣とは、そう、習慣とはだから自分どういう人間になりたいのかというところまで、根源までちょっと遡ることになるんですけど、
はいはいはい、
そう、自分のアイデンティティを作るためのものだという話ですね、うん、習慣がね、
いや根源的だ
これね、面白いんでぜひ読んでほしい、
うん、読みません
おすすめです読みませんって言った
読み、ま、いや読みませんって、
いやあの
危なかった、
びっくりした、
読みませんまで言おうってなったけど最後自分のアイデンティティを形成するんだって気持ちでなんとか古文でなんとか収まった、読みません
はい、おすすめです。
最後に習慣をぶち壊す方法だけあのレクチャーしとくと、はい、
うん、
あの東京行くと習慣ぶち壊れるから気をつけた方がいいよ
いい習慣の方
ですね、いい習慣が
ぶち壊れる、
マジで筋トレとかのモチベーションめっちゃ下がったもん、危なかった、復活したけど、
でも そういうね状況から立ち直る方法も本に書かれてますね、
おいおいおいおい、
ついついやっぱね習慣ってそういう、まあ毎日続けてたけど不意にできなくなったり、
ね、ちょっと環境パンって変わると、
そう、でその中で自分のルールを持っておくのが大事という話を書いてましたね、うんうん、この人のおすすめは、
うん、
2回はサボらないと、
はいはいはいはい、
うん、1回サボってしまってもまあいいと、
うんうん、
2回目はサボらないみたいなルールを設けておいて、それは絶対守るという、ね、
じゃあ俺のさこの前作ってラジオでも報告したの、うん、滋賀県ではお酒飲まないっていうルール、
うんうん、
これめっちゃいいよね、
あそういうのもいいと思うで、ね、うん、自分ルールで習慣を継続するのはおすすめと書いてましたね、
いやいいですね、
はい、
ちょっと読んで頑張ります、
いやビジネス本のおすすめかいいね、
ね、なんか意識高くなった感を味わえるよね、
そう、
どうせブルシッドブルシッドジョブしかしてないけど
変な知識ついてんなまあこうやってでも話していくことでもっと自分の中に吸収できたらいいと思う、
確かに確かに、
ちょっとこういうのをちょっとやっていきたいですね、
やっていきたいですね時々、
はい、じゃあ今回はこの辺りで終わりますか、
はい
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
なんと今回お便り読んでまたお便り空っぽになったので、また番組概要欄のフォームからいただけるととても嬉しいです、
お願いします、
はい、またツイートとかも見てるので、またハッシュタグよもやも FM でつぶやいていただけるととても嬉しいです、
どうす、
はい、じゃあまたね、
またね。